こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ダンカン・ワッツの偶然の科学は、社会や経済で起こる成功失敗、流行、予測を個人の能力や単純な因果関係だけで説明することへの批判から始めるノンフィクションである。現代が示すのは、答えを知った後には何事も明白に見えるという認知の罠であり、本書はその後、知恵的な理解を検証する。著者はスモールワールド研究で知られるネットワーク科学者で、心理学、社会学、歴史、経済学、オンライン実験を横断しながら複雑な社会現象を扱う方法を考察する。主題は出来事に原因がないという主張ではない。無数の要因が相互作用し、初期の小さな差や社会的影響が結果を増幅する環境では、後から作るもっともらしい物語と事前の予測能力を混同してはならないという点にある。常識を捨てるための本というより、常識の適用範囲を限定し、観測、比較、実験、適用を重視するための差別化非論である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、こと知恵バイアスが因果の物語を過度に明快にする。本書が最初に問題にするのは、結果が判明した後でその結果を必然だったかのように説明してしまう思考である。企業の躍進、製品の失敗、選挙結果、事故などを前にすると、人は目立つ人物の資質や一つの意思決定を原因として選び出しやすい。しかし、出来事の前には複数の可能性があり、同じ条件でも異なる展開があり得たという事実は、結果を知ると見えにくくなる。ワッツは説明が整っていることと、その説明が予測に使えることは別だと区別する。成功者の行動を分析して教訓を抽出しても、失敗した同種の試みや実現しなかった選択肢を比較しなければ、成功したこと自体を根拠に原因を認定する循環論法に陥る。この視点は、事例研究や成功談を無価値とみなすものではない。むしろ単一の事例から一般法則を急がず、半実仮想、比較対象、再現可能な検証を求める態度を促す。複雑な現象では、納得しやすい物語ほど慎重に扱う必要がある。次に、スモールワールドと社会的影響が結果を連鎖的に増幅する。ワッツのネットワーク科学は、社会現象を孤立した個人の選択の総和として扱う見方に修正を加える。人々は友人、同僚、媒体、組織を通じて結ばれ、そのつながりを介して情報評価、行動が伝播する。スモールワールドの発想は、局所的には密な関係を持つ集団が、少数の遠距離的な結びつきによって意外に短い経路で接続されうることを示す。この構造では、誰が何を選ぶかは本人の好みだけで決まらない。他者がすでに選んでいるという情報が選択を後押しし、その選択がさらに可視性を高める。結果として、小さな初期差が大きな人気や評判の差へ拡大することがある。本書の重要点は、ネットワークを万能な説明装置にしない点にもある。つながりの存在だけでは、どの情報が広がるか、どの人物が影響力を持つかを確実には予言できない。個人の特性、タイミング、電波経路、偶発的な反応を含めて考えることで、社会的影響の力と予測の限界が同時に理解できる。さらに、ミュージックラボ実験が示す人気順位の不安定性。本書を代表する実証例の一つが、無名楽曲への評価を用いたミュージックラボ実験である。参加者は複数の独立した環境に分けられ、条件によっては楽曲名だけでなく、他社によるダウンロード数などの人気情報も見ることができた。社会的な情報が見えない条件では、評価は比較的個々の選考に近いが、人気が可視化される条件では、初期に生じた小さな差が後続の選択を呼び、順位の格差が拡大した。特に重要なのは、一定水準の質は平均的な人気に関係していても、多くの中程度の作品についてはどれが大成功するかを事前に当てにくかった点である。同じ作品群でも別の環境では異なる順位になりうる。この結果は質が無意味だという結論を支えない。極端に優れたものや劣るものには傾向がある一方、拮抗した候補間では偶然と社会的影響が順位を大きく左右することを示す。ランキングを品質の純粋な測定値と受け取らず、累積的な選択の履歴を含む指標として読むべきだという慣意がある。そして、専門家予測と歴史の教訓に求められる検証可能性。複雑な社会システムでは、専門家のもっともらしい見通しや歴史的類推が未来を正確に当てる保証にはならない。本書はこの点を、専門知識そのものの否定ではなく、予測の評価方法の問題として扱う。予測が外れた際に説明だけが更新され、予測時点で何を予想していたか、別の予測より優れていたかが確認されないなら、専門家の判断力は検証できない。また歴史は豊富な事例を与えるが、現在と似た過去の一場面だけを選べば、相反する教訓をいくらでも引き出せる。歴史から学ぶには、印象的な逸話ではなく、比較可能なデータ、明示された条件、失敗例を含む体系的な検討が必要になる。 ワッツが重視するのは、予測を1回限りの予言として崇拝する姿勢から離れることだ。予測可能な部分と不確実な部分を分け、予測の精度を継続的に測り、現実の変化に応じて仮説を修正する。この立場は、複雑性を理由に判断を放棄するのではなく、不確実性に見合った慎重な知識の使い方を求めている。最後に、予言より探索と適応を重視する半常識的な実践、後半で提示される半常識の姿勢は、完璧な計画を事前に設計して実行する発想よりも、現場から得られる情報を用いて学習する方法を重視する。社会的結果が多数の相互依存的な要因で動くなら、優れた計画であっても想定外の反応や環境変化によって変質する。そのため目標を持つことと目標への一本道を確信することは分ける必要がある。本書の範囲は小規模な思考、結果の計測、比較実験、迅速な修正を繰り返すことにある。例えば政策、組織運営、商品開発では成功事例をそのまま複製するより対象となる状況で何が起きるかを確かめ、効果が限定的なら前提を見直す方が合理的である。ただしデータを集めれば自動的に因果がわかるわけではない。測定対象の選び方、対象群、選抜の偏り、社会的影響のフィードバックを考慮しなければ数字も新たな物語の材料になりうる。偶然を受け入れるとは無策になることではなく、予測誤差を前提に修正可能な精度と判断過程を設計することなのである。結論として、偶然の科学はビジネス書の成功法則、歴史から導かれる安易な教訓、専門家の断定的な未来予測に違和感を持つ読者に適した一冊である。ネットワーク科学に関心のある人だけでなく、マーケティング、組織運営、制作メディア、創作活動などで人気や評判がどのように形成されるかを考えたい人にも有益である。読者が得るのは運が重要だという単純な諦めではない。結果を見てから原因を決めつけないこと、ランキングや成功例を慎重に解釈すること、予測を測定可能な形で比較すること、そして不確実な環境では実験と適応を組み込むことという具体的な知的規律である。同種の行動経済学書や複雑系の解説書と比べた本書の特徴は、個人の認知バイアスだけにも数理モデルだけにも閉じない点にある。人の判断、社会的影響、ネットワーク構造、歴史的な偶発性を結び、壁抱えがどのように検証可能な知識を作れるかまで問う。数式の理解を主目的としない読者にも論点は終える一方、因果推論と予測の区別を深く考える入り口としても機能する。ご支援いただける場合は、ダンカンはポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。